皆さんこんにちは、今日もですね、神様が豊かなお人材を持って私たち一人一人の心をですね、神様の愛で、満たしてくださったことを心から感謝いたします。今日もですね、ペトロ牧師のこの科学がんの科学治療とですね、それから放射線治療が同時に行わされているためにですね、このお腹の膀胱のあたりに強い痛みが出ているということで、私がですね、代わって、メッセージを取り継いでいきたいと思います。今日ですね、人の働きの3章1節から8節までからですね、語っていきたいと思います。この箇所はとても有名な箇所で、皆さんもよく何度も何度もですね、メッセージを聞いたことがあると思います。この使徒行伝の2章のところでですね、五旬節の日になって、そして聖霊様がですね、炎のように一人一人の上に臨んで、そして、弟子たちが他国の言葉で語り始めた。そしてその語った言葉はですね、そのところに集まってきた人たちの国の言葉であったっていうことですね。もう本当にこのところにですね、たくさんのこの ここに書いてあるんですけれども、パルテア人、メディア人、アラム人、メソポタミア、ユダヤ、カパトキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレに近いリビア地方、そのまた滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人たちもいれば、回収者もいる、またクレネ人とアレベ人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で、神の大きな御業を語るのを聞こうとは、というふうにですね、もうびっくり仰天したんですね。そしてその語ってる人たちがこのイエス・キリストと共にいてガリラヤ出身の漁師たちだっていうことを知った時にはですね、もう呆れてしまったというか、驚いたというか、もうこの人たちはブドウ酒に酔ってるんだって、そしてなんかペラペラ喋ってるんだっていう、そんな風に言ってあざける人がいるほどにですね、それはそれを聞いた人たちはすごい驚きであったわけですね。そしてその語っていたそのこう中で、ペトロがですね、本当にこのはっきりと大胆に語ったわけですね。これは酒に酔っているのではない、このヨエルの予言が成就したんだっていうことを語ったわけですね。で、人々がこう人々弟子たちが語っていた言葉は外国語の語源だったんですけれども、語っていた内容は予言であったということですね。それで本当に聖霊様がもう本当にこうペテロのその説教を通してですね、それを聞いた人々が本当にこのもうこの旧約聖書に予言されていたこの救い主であるキリストをあなた方は十字架につけたんですよということを言われてですね、本当にこの聞いた人たちは心が刺されて、そしてペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかというふうに聞いたわけですね。その時にこのペテロはですね、彼らに答えました。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、 並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神なる主がお召しになる人々に与えられているからですというふうにこう語ってですね、このペテロはこの曲がった時代から救われなさいと大胆にこう語ったわけですね。その時にこのペテロのその言葉を受け入れた人たちはそこでバプテスマを受け、そしてその日3000人の人たちがですね弟子に加えられたと書いてあります。すごいことが起こったわけですね。聖霊のこの聖霊様が下られて、そして、弟子たちが本当にいろいろなそこに集まっている人たちの多くの人たちのその国々の言葉で語ったのを聞いて、そしてメッセージ説教ですね、ペテロが語った言葉を聞いた時に聖霊様は人々の心にですね本当に強いこのインパクトを与えて、心が刺されて、そして私たちはどうしたらいいのですかというふうにこう言ったわけですね。そしてペテロの言葉を受け入れた人たちが、その日3000人もの人たちが一度にこの一日の間に救われたということなんですね。そして3章に入っていきます。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。ユダヤ人の人たちはですね時間をちゃんと決めて、そしてそのシナゴクと言われるその宮にですね集まって祈るということが習慣づけられていたわけですね。今で言えば教会ですね。でペテロとヨハネは、本当にこのこうなんて言うんですか、張り合う仲と言いますか、ペテロは本当にこのリーダーシップの弟子の一人であったわけですけれども、ヨハネは一番大きくて、ね、そしていつも食事をするとき横になってこう食事するわけですけれども、そのイエス様の胸のところですね、ちょうど頭がこう来るようにして、そして、食事をして、ヨハネはイエスの愛されるものがあって自分のことを言ってるんですけど、そんな風にヨハネの福音書には載って書かれてありますね。だから何かですね、ペテロはいつもヨハネをですねなんかライバル視してるとか、張り合ってるとかですね、そういう感じだったんですけれども、本当に10日間の間イエス様の兄弟お母さんや弟子たち、そしてその他の人たちと共に本当にこう100人10人もの人たちが一つとこに集まって祈っていた。その中でですねペテロとヨハネは本当に心がこう一つにされて、そして共にこう行動していたわけですね。そして宮に行って祈る時を待とうとしていた時に、一人の足台の人がこう運ばれてきたわけですね。そしてそこに宮のこのところにこう多くの方々が、ユダヤ人の人たちが宮に入っていくその通りのところに置かれて、近くに置かれてですね、人々からこの施しを受けるという歩みというか生活生き方をしてたわけですね。で、ユダヤ人の人たちにとって施しをするというそのことはですね、神様に仕えることとの一つだったわけですね。ですからこの施しをするということは、また施しを受けるっていうことはですね、私たちの日本人の人のそのイメージとか感じ方とはちょっと違うんですね。それは施しをするというのは当然すべきことで、ハンディのある人たち、足が萎えていて生まれつき歩けない人とか、目が見えないとか耳が聞こえないとかですね、そういうハンディを持って生まれた人たちのために、イスラエルのその人たちはですね、本当にそれを神様に仕えるということの一つとしてですね、当然のようにこのお金をこう施すというそういう の生き方が定着していたわけですね。ですからその人は今日もその足柄の人はですね、今日もここに運んでもらって、そして今日一日の必要なものをですね、経済的な必要を受けることができるっていう、いうふうにこう思ってたんですね。それは毎日そんなふうにしていたからですね。だから本当にこう家族がいたりですね、そうしたら誰かが自分をのためにこの仕事をされたり、その施されたお金でですね、食料品を買ってきて、そしてこうご飯を作ってもらったら、その人は食べることにはなんとかですね、できたんです。でもその人の人生に、なんて言うんでしょう、生きる生きがいとか希望とか、自分はこんなことしてこういうことをしたいっていう希望とか希望とかですね、それから社会に人々の役に立つことができるっていうこと、どんな仕事でもですね、みんな社会に貢献してるんですね。一つの会社に入って、そしてこうするときですね、ただそれはお金を得るため、生きていくためにお金を得るためじゃなくて、この仕事をすることによって世の中の人、その仕事に関係する人たち、これを食べる人、例えば漁師さんはですね、魚を取って、そして本当に多くの人たちにこう売る、そしたらその売られていったその魚はですね、人々の食物となって、そして本当にこう美味しいお刺身とか美味しいこの塩焼きのですね、もういっぱいいろんな料理にして人々の心を満たす、お腹も満たすけど心も美味しいなって、本当にそんな風にして、本当にその魚やお米や、そしていろんなこのものをですね作ってる人たち、そしていろんな仕事をしてるそれぞれの人たちは、自分がこの仕事をすることによって人の役に立っている、そしてこの人々を喜ばせてる、そしてってこうなんていうか、なくてはならないこの仕事なんだって思ってですね、充実感とか被害とか、だからみんな一生懸命仕事してますよね。もちろん生活のためにしているっていうのもあるんですけれども、もしそれがこう人の役に立つんだっていう、そういう、こう充実感とかそういうものがなかったらですね、何か本当にこう虚しいと思いませんか、ね、でもその足苗の人は何もできなかったんです。仕事をすることができなかった、家族を養うことも、もし家族がいたらですけど、結婚もできなかった、そして家族を養うという使命感で生きることもできないから、仕事ももちろんできないから、本当にただ自分が三度三度ご飯をですね食べて、ただ生きてるだけっていう人生だったんですね。ところがそこにヨハネとペテロが通りかかった時にね、ペテロはですね、その人にを見た時にですね、ペテロは何て言ったかというと、私を見なさいっていうふうに言ったんです。その男の人はね、こう通りすがって通っていく人たちをいつも見てたと思いますよ、ね、誰が施しをしてくれるかなって期待しながらですね、ペトロとヨハネもこう視野の中に入っていたと思うんですね、見ていたと思う。そしたら突然ペトロがですね、その自分を見てですね、私を見なさいって言ったからですね、って何かすごいものくれるのかなって、すごいたくさん施しをくれるのかなって思ったかもしれませんね。ところがここに5節6節6節にですね、するとペトロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものあげよう、ナザレのイエス・キリストによって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、
踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したと書いてあります。ペテロはですね、私を見なさい、そして私にあるものをあげよう、イエス・キリストの御名によって立ち上がりなさいって言ったんですね。ペテロはこの人がただ虚しく、ただこのご飯を食べて、ただ生きながらっていう人生を送っているっていうことがこう分かったんですね。だから本当にこの人に自分が持っているイエス・キリストの御名によって歩きなさいと言ったなら、神様は歩かせてくださるっていう強い信仰がですね働いたんです。そしてその歩きなさいって、立って歩けって言ってもですね、今まで立って歩いたことはないんですね。足がもう本当に動かないというか、萎えてしまって、それで何十年も起きてたら、立って歩けと言われてもですね、立ち上がろうとしてもその力がないんですね。足が立たないと思ってるし、実際立てないんだから。ところが、ペテロはですね、その人の身の手を取って、そして引っ張ったんですね。引っ張ったとは書いてないんですけど、もう立たせた。手を取って、そしてグイッとこう、ね、引っ張って、そしてジャンと立たせたんですね。で、泣いてた足がですね、本当はこう、足が泣いてるっていうことは、もう立たせたっていう、立たせたって言ってもって、立てないはずなのに、そのペテロが信仰の歩みをとしてイエス・キリストの名によって立ち上がりなさいって言って、ただ言っただけじゃなくて、手を差し伸べてその人の身の手をぐっと引っ張って、そして立たせたですね、支えてですね。そしたらその人の足のくるぶしは強くなって、そしてもうたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていったって書いてあります。すごい驚きではなかったでしょうか。イエス・キリストの名によって立ち上がったわけって言われて、でペテロがもう右手を取って引っ張って、そして立たせたら、神様の奇跡の技が起こって、今まで一度も赤ちゃんの時から一度も歩いたことがなくて、筋肉もついていない、もう骨に骨と皮しかないような、もう本当にこう細い足が、そしてくるぶしが本当にこう強くなって、踊り上がって、そして歩いたり踊ったり飛び上がったりしたっていうんですね。それってすっごい奇跡だと思うんですね。人間の足はですね、歩かないでちょっと病気になってね、1週間本当にベッドの中にお布団の中で寝ている生活したらですね、本当に筋肉が衰えて、それを戻すっていうことはね、とっても大変だったんです。私で2年ぐらいか3年ぐらい前に肺炎になりかかったんですね。それでなんていうんですか、それが月曜日の頃か何曜日で、その週の土曜日賛美隊として出ていかないといけないし、それからそれは何曜日、カリスマ聖歌があったから、その土曜日に賛美隊に出ていかないといけないし、それから日曜日奉仕があるし、それから月曜日火曜日にはもうカリスマ聖歌があるから、いろいろ奉仕しないといけないからですね、大事をとってですね、病院にもちゃんと行ってですね、そして点滴を打ってもらいました、抗生物質の。肺炎だからですね、ひどいなんかね、もうなんていうの、ひどい肺炎だと思えるような咳が出てくるんですね。そしてなんかもうやっぱり体ちょっときついしって感じで、でもご飯も作らない、食事も作らないといけないからですね、まあパッとこう作ったらもうきつくなるので、さっと寝てですね、そしてできるだけ休んで、そういう生活を一週ぐらいやったんですね。でちゃんとまあ 土曜日そして日曜日カリスマ聖会の奉仕はできたんですけど、その後私はなんかよくこうベッドで横になってたためにその足がですねすごく弱くなってしまった。そしてそれをね元に戻す戻るっていうことはなかなか戻らないね。いつも歩いてパッてしているならあのすぐ戻るのかもしれませんけど、そんなに歩く時間とか忙しいせいもあるしそういう時間って取れなかったので、本当にそこからですね私の足は弱くなっていったと思うんですね。だからあの人間の体っていうのはですねそんな簡単にあのこう筋肉がついて歩けるようになったり、それからもう病院では手術をしてあの何日か経ったらですねなんか最低3週間ぐらいは入院させるんですけど、できるだけあの家に帰すっていう方法をとってますね。それは保険のお金がね、国の保険のお金があまりにも大変で、もうそれが崩壊しないための国との策っていう感じなんですけど、あの本当にあの3日4日手術しても3日4日ぐらいからリハビリですって言って歩く練習をさせるんですよ。そうやって少しずつ少しずつですねあの歩かせて、そしてちゃんと家に帰って生活できるように、もう手術だから何日も何日も1週間も2週間も寝たっきりなんていう人は、まあ、よっぽどの重症患者の人なんですね。神様のされるそのこの奇跡の技っていうのは本当にこの聖霊に満たされて、そしてその本当に10日間たくさん一生懸命祈って聖霊のバプテスマを受けて、そしてこう聖霊様に臨まれたヨハネとペテロはですね、ペテロとヨハネはですね本当に大胆な信仰を持ってその人にその人生を変えてしまったんです。神様は本当に私たちにそのようなことを、私たちがこうそういう癒しや奇跡を受けることも神様は御心としていますが、その大胆なその信仰を用いるというですねその歩みをですね神様は私たちにしなさいと語っておられるんですね。本当にあの多くの人がですねあのつい最近もあの陸上の水泳の選手ですね、来年はオリンピックの年なんですけれども、本当に日本新記録をですね6個も取ったその若い大学生の人の大学生20歳か21歳ぐらいの人ですよね。あのその女の方はですね白血病になりました。で本当にあのそういう人たちにですね人たちがたくさんいます。芸能界の中に私はがんになりましたって、そしてあのすごい辛いというか厳しいその痛い思いをして、そしてもう復帰しようとしてがんには負けたくないって、そしてあの戦っている人たちが本当に最近多くニュースでですねニュースになっているわけですね。で私たちはですね、私たち周りにもと言いますか、ペテロ牧師が本当にがんになったんですけれども、そしてあのなんて言うんでしょうね、そのがんだけならいいんですけど、この無理をして仕事をしたりいろいろしてたので、あの腎臓がですね本当に両方で 39% か、片方はもう本当にわずかしか動いてなくて、片方はあの 39% しかあの動いていない。だから腎臓食をですねもう塩分もそして、カロリーも少なくする、そしてカリウム、カリウムって野菜とかそれから果物の中に、いやもうもう大体の野菜や果物の中に入っていると言われてるんですね。だから茹でたり野菜は茹でるとかですね、水につけるとかですね、そ それから果物も缶詰なら食べてもいいですよっていう感じですね。でそんな風にこうそういう病が起こった時に、神様は本当に救われていない人には救いの技をなして、そしてその人の人生を変えるほどの技、そしてがんの病を癒すことのできるお方だっていうことなんですね。ただこう癒されたというだけでは、また病気になったり、また人生がその寿命が尽きて亡くなった時、永遠の滅びに行くなら何もならないというかですね。本当に神様は私たちを愛しておられて、本当にその病の中にいる人たちに、救いを与え、永遠の命を与え、そしてですね、最近のあのニュースというか世の中のニュースによって、教会のニュースによるとですね、今がんの病で戦っている人がやってきたそうです。そして自分のおじいちゃんか誰かがですね、本当にもう末期がんになってるっていう人が解散生活にやってきてですね、祈ってくださいっていうふうに言われたんです。そしたらですね、新聞にも載ってたんですけど、あの日経新聞ですね、その人も良い方向にその癌がですね持ってもらって、良い方向に、そしてその末期がんの、そのもうどうしても手のつけようがありません、もう治療してもダメですっていう、その末期がんのおじいちゃんがですね、その癌がなくなったって、癒されたっていう、そういう癒しのね技が行われてですね。じゃあどうしてその癌が癒されたのかですね、どうしてそのような素晴らしい神様の技が起こされたのか、それはですね、秋元牧師が祈ったんですけど、秋元牧師もこの腰をですね、脊柱管狭窄症の手術を受けて、まだ先生は地方に行くなんてダメって言って、許可は全然下りていないので、また首はですね、首のなんていうんですか、こうまっすぐにこう上げることができない、そういうなんかなんていうんでしょうね、脊椎、首のこの頸椎の何かが起こって、そしてこう頭がこう垂れてしまうっていう病気だったんですね。でもですね、そういう同じ病気の人もやってきて祈ったら、その首もこうちゃんとその祈られた方がですね、秋元牧師も同じ病気なのに、祈られた方は、良くなった、癒されて良くなった、腰もこう癒されて良くなったっていう人が出てきたんです。それで秋元牧師はですね、いや自分も癒されるっていう、そういう信仰がですね、それが印として、このように癒されますよっていうことを神様言っておられるんだっていう、その信仰を抜きですね。そしたらこの間何ですか、3月3日はハヤトエージェンシーとかいうね、立派なホテルで解散生活が持たれてるんですけれども、その時ですね、こういつもは途中できつくなったらソファに腰掛けてですね、高段の上に小さめのソファーがあってですね、そしてそこに腰掛けてこう語って、また立ち上がってこう少し歩きながらで語るんですけれども、それをしなかったっていうんですよね。そしてその時ですね、一人の牧師さんがですね、秋元牧師、首がこう頭が上がってましたよって言われて、だからですね、神様は本当に今まですごくこう足がしびれる、足が痛い、だから本当に歩き方もね、大変だったんです。本当に神様が癒してくださるっていう、そういう本当にこう自分も大変なのに地方の教会に行って、そして神様の働きをするという信仰の網を通して、神様は本当に これから癒しますよっていう、そういう示しを与えてくださってる、語りかけを与えられてるって言われていたんですけれども、確かにどんどん良くなってですね。そしてその癒されたいと願ったその人は信仰の歩みをしたわけですね。その聖会に誘われた時に行ってみよう、行こうと思ってやってきて、そして秋元牧師に寄ってもらった、その信仰の行動ですね、歩みが、そういう本当にまだそのおじいちゃんはイエス様信じてないと思うんですけど、本当に末期がんのそのがんが消えてしまった、これは驚いたねってあのお医者さんが言ったということが御苦しみになっていました。この足内の人が奇跡によって歩けるようになったそのためにペテロがその人に私を見なさいと言葉を発し、そしてイエス・キリストの皆によって、金銀は私にはない、確かに金銀はなかったんですね。しかし私にあるもの、私が持っているものをあげよう、イエス・キリストのナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言ったその言葉、そしてペテロはその足内の人の手をですね、手を取って立たせたっていう、それが信仰の行為となってですね、神様のこの奇跡の技を見るに至ったわけですね。神様は私たちにですね、それをさせようとしておる。だから本当に目に見える状況がいろんな問題、いろんな病、もう本当に、末期がんであろうとなかろうと、また本当にさまざまなですね、病気に対しても本当に祈るということがその信仰の行為となりますね。信仰を用いるということになります。またペテロがですね、イエス・キリストの名によって歩きなさいって言ったその言葉がですね、信仰の告白宣言となって、信仰がですね、この神様からの、 この癒し奇跡のこの霊がですね、その人に手を取って立たせたというその行為がですね、その奇跡の技を神様がそれをなすことができたんですね。私たちがもし心の中でこれは無理だよねと思うなら、神様の技を止めてしまいます。ああこの人ちょっと無理だよねって、今こんなこと言ってるししてるもんねって言ったら、もう神様は働くこともできません。神様が働けるのは、私たちが本当に信じて、神様ならこの人の人生を癒し、この人の足を癒し、そして本当にこの夢やこういうことしたいっていう夢や、そしてこの自分に与えられた使命に生きることができるっていう、そういうビジョンを与えて、そして家族の中で、本当にまた社会の中で、本当に自分のためのただお金を得るだけ、施しをもらって自分がただただご飯を食べて生きるだけの人生ではない、もっと充実した生き方ができるように、人々の役に立てるように、本当にその人の人生が全く新しく素晴らしい人生に変えられるように、ペテロは用いられたんですね。ペテロのその信仰の行動、行い、言葉はですね、神様のその奇跡の技を通す管として用いられたということです。私たちも本当に神様はそのようにこの終わりの時代に私たちを持ちようとしておられます。ですから私たちの語る毎朝毎朝ですね、このがんは癒されますって、癒されましたっていうふうに私たちは告白してるんですね。そしていろいろなところで祈るっていうこと、 その時その時ですね、聖霊様が導かれるその祈りをねしていくっていうことが信仰の行いとなって神様の技を見ていくことができる。祈られる方も本当に神様が自分の人生を新しくし神様のお役に本当に立てるっていうことを癒されてですね、ただに体の癒しだけではなくて本当に神様の使命に生き、そして神様の使命を全うして生きることができるように神様はしてくださるんだっていう、そういう信仰を持って祈られるときにですね、神様の奇跡の技は行われるんだっていうことを私たちはしっかりと捉えてですね、信仰の歩みをしていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝いたします。あなたが私たち一人一人に神様の癒しの賜物、奇跡の賜物を通して、たとえ賜物ではなくても私たちは9つの賜物を用いることができます。そして一人一人にそういうような特別なこの賜物の、この賜物を、特に優れた賜物を一つ以上必ず与えられているということを感謝いたします。どうぞ人々のために、そして家族のためにも、教会の人たちのためにも、自分自身のためにも、神様はこの癒しと奇跡の技を行う登竜管として信仰の歩みを日々成していけるように助けを与え導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して、祝祷していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋の悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお